皆さんハレルヤ、聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちに命を与え、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えてくださるんですね。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思います。今日もですね、まずこのですね、東日本のためにですね、祈りたいと思います。本当にですね、さまざまな問題がありますけれども、ただこれからですね、寒くなろうとしていますね。今回ですね、キッズファミリーフェスティバルの時もですね、靴下を集めてですね、それをクリスマスカードと一緒にですね、被災地に送るというですね、子どもたちがそれを用意するということでですね、ですから私たちの教会ではあまりしなかったんですけども、そういうふうなこうギフトパックというですね、こういうこともやったりしました。でこれから寒くなっていく中で冬物がですね、必要になるのではないかとかいうことも言われています。またこういうこともですね、何か協力できることがあればしていきたいと思いますけれども、本当にそういうふうな事柄がありますし、また本当にですね、今この被災地は祈りを必要としていますね。教会が本当にですね、用いられています。ですからそのことにもですね、神様がさらにですね、祝福を注いでくださるよう、またこの働きが本当に守られるようにですね、祈っていかなければならないと思いますね。またこのことを本当にですね、日本中のクリスチャンの心を注いでですね、祈っていくことができるようにですね、そのことも覚えて祈っていきたいと思います。またこれらの課題のことですね、皆さん共に今祈ってまいりましょう。ありがとうございます。この今久しぶりに祈ります。ただあなた地域のために祈ります。どうぞ祈りますよ。天皇様、この課題についてまた共に祈ることができることありがとうございます。どうぞ主よ、この日本の問題を、クリスチャンが心一つにして祈り、そしてそこにあなたが解決を与えてくださいますようにお願いいたします。日本のクリスチャン、主を知った者、主を信じる者、祈り人として用いてください。そしてさらにまたあなたの働き手として用いてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様、私たちになっていくことが、知らされ、そしてそれらのことをなすことができるようにも助けてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン、アーメン。感謝します。ではですね、いつものようにですね、聖書の通読箇所を見ていきたいと思いますけれども、このですね、旧約聖書が愛か、そして新約聖書はエゼキエル書となって、旧約聖書ですね、愛かからエゼキエル書ですね、そして新約聖書がヘブル人への手紙となっています。 このアイカですけども、これはですね、エレミアがエルサレムの滅びていくことを嘆いて歌った歌ですね。本当にですね、そこにはですね悲しみがありますけれども、しかしそこにですね主により頼んでいく祈りがありますね。それは今もですね続くユダヤ人たちの祈りですね。そしてまた、エゼキエル書、このエゼキエル書は主の力強い現れから始まります。祭司であったエゼキエルはですねケルビムの上に座しておられる方を見るんですね。そして御言葉を受け取ります。皆さんぜひですねエゼキエルに語られた主の御言葉を読みましょう。そこには本当にですね力強いメッセージがありますね。またですね新約聖書の方はですねヘブル人への手紙となっています。こちらはですねお話の中で見てまいりたいと思います。ではですねこのヘブル人への手紙の中から5章をですね開いてまいりましょう。5章の8節から6章の6節ちょっとですね、
はい、ここでね単語っていうのが出てくるんですけどどういうのなんでしょう。
ですね
すみません。エレキエルで単語っていうのが出てくるんですか。
はい、出てきますね。
うん、女たちが単語のために泣きながら座っていたってあるんですか。
これはあの偶像の名前ですね。
はい、
はい、
はい、はい、すみません。
はい、失礼します。
ありがとうございます。
はい、そしたらですね、聖書の朗読をですね、今一番近いと思いますけども、何か説明しないお願いできますか。はい、5章の8節から6章の6節までお願いします。
はい、キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって十字を学び完全なものとされ彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるのとなり神によってメルキーゼレクの知られに等しい大祭司とされたのです。このことについて私たちは話すべきことがたくさん持っていますがあなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないのにかかわらず神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い穀物ではなく土を必要とするようになっています。まだ土ばかり飲んでいるようなものは皆木の教えに通じていません。幼子なのです。しかし硬い穀物は大人のものであって経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された者たちの者たちのものです。ですから私たちはキリストについての処方を教えを後にして聖物を巡って進むのではありません。神道となりたある対象神に対する信仰清めの洗いについての教え手を崩し死者の復活常しえの裁きなどの基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうするべきです。一度光を受けて天からの賜物を並べをし聖霊に預かるものとなり神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上でしかも堕落してしまうならばそういう人々はもう一度組み合わせに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて自分を与える人たちだからです。
アーメンします。ではですね皆さん一緒に主題聖句を聞きたいと思います。はい、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。ヘブル人への手紙5章10節、ね、ではこのところから成熟を目指して進もうではありませんかと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所ですねこれはヘブル人への手紙ですね。でヘブル人への手紙はですねこれは謎の多い書なんですね。 ん、その多い手紙なんです。まずこの手紙はですね、誰が書いたのかが分かりません。まあ、内容等からですね、これはパウロではないかと、まあ、そういうふうにもまず言われるわけなんですね。で、その一つの根拠としてはですね、その最後のところにですね、テモテがですね、出てくるんです。で、この兄弟、テモテが釈放されましたと、釈放されたことをお知らせしますというようなことも出てくるので、テモテと一緒にいたですね、パウロではないかというふうなことも言われるわけなんですけども、本当のところは分かりません。まあ、一説にはですね、これは使徒ヨハネが書いたのではないかというふうにも言われるんですね。まあ、いろんな説がある。それがヘブル人への手紙です。まあ、このヘブル人への手紙、新約聖書の中ではヘブル人という言葉は珍しいんですね。ユダヤ人とは言われます。またイスラエルとも出てきますけども、ヘブル人という言葉は珍しいんですね。で、一体このヘブル人とはどんな人たちなのか。まあ、ほとんどの皆さんそのことがよく分かっておられるんじゃないかと思うんですけども、まあ、旧約聖書を少し見てみたいと思うんです。まず、創世記の14章を見ますと、こう書いてあります。創世記14章13節。ここはですね、アブラハムの物語になりますね。そしてアブラハムがこれから戦いに出る、そういう場面です。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来て、そのことを告げた。アブラムはエモリ人マムレのカシノキのところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと契約を結んでいた。この、そのことというのはですね、まあソドムの町がですね、敵に襲われてですね、そして様々なものが略奪されたというふうな知らせだったんですね。中でもですね、アブラハムが一番驚いたのは、まあ、ここではまだアブラムですけども、で、後のアブラハム、このアブラムが一番驚いたのはですね、自分の甥であるロトがですね、連れ去られたということなんですね。それで、まあ、その追撃のためにですね、出ていくことはわけなんですけども、まあ、ここでヘブル人アブラムと書いてあるんですね。ヘブル人で、ケースにおいてはイエス様の先祖でもあるアブラム、彼はですね、ヘブル人アブラムと呼ばれていますね。後にアブラハムですけども、彼はアブラム、ヘブル人アブラムで、出エジプト記をですね、見ます。ここにですね、出エジプト記の1章1から7節にはですね、このようなことが書いてあります。ちょっとお見せします。さて、ヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ヤコブとはですね、後でイスラエルという名を神様からもらってですね、ですからイスラエルの子たちということとヤコブの子たち同じ意味ですね。で、この子たちはルベン、シミオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代にするとも皆死んだ。イスラエル人は多山だったので、おびただしく冷えすこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。ここでですね、このヤコブ、そしてその子供たちはですね、今のイスラエル、中東のですね、地域に住んでいたわけですね。しかし、そこが大変な危機になった。で、その息子の中の一人であるヨセフ、彼はですね、お兄さんたちによってエジプトに売られてしまってですね、でそしてところがですね、神様が働いてくださってエジプトで、ヨセフはですね、大臣になっていたわけですね。それでこのヨセフがですね、家族をエジプトへ呼び寄せるわけですね。それがこの場面ですね。で、ここでエジプトでイスラエル人はどんどん増えていくわけです。すこぶる強くなった、血は彼らで満ちた。で、そのことをですね、エジプトの王様は恐れます。そのためにですね、このエジプトでイスラエルのために迫害が始まっていくわけですね。いつの時代もですね、神様がイスラエル人を祝福されるときにですね、迫害が起こります。 今もですね、その子孫であるユダヤ人が祝福されると、周りの者はそれを迫害しようとします。いや、今の時代はですね、困難の中にあるユダヤ人にさえですね、さらに追い打ちをかけるようにですね、彼らを迫害するような、そういうことになっていますね。人々はユダヤ人を、イスラエル人を苦しめようとします。私たちは、この聖書の民であるイスラエルのため、ユダヤ人のために祈らなければなりませんね。祈りましょう。また、イスラエル、エルサレムを覚えて祈りましょう。そしてですね、この日本に、これらのことを覚えて祈る者がますます増やされるようにも祈りましょう。先日ですね、少し用事があって、BFP に電話をしたんですね。で、電話に出られたのがですね、高田局長でですね、久しぶりにお話をしました。で、何かですね、最近ベビーブームラッシュだそうでですね、たくさんね、赤ん坊が生まれてきて、これは祝福なんですよってね、部長はね、喜んでおられましたけども、お話の中でですね、まだ日本のハイナイト教会200とか300とかね、これはまだまだ少ないですねっていうことを言ってますね。で、本当にこの日本にたくさんの教会がね、イスラエルのために祈る教会を起こされないといけないですねっていうことを、まあ、ちょっとお話の中で言ったんですね。そうすると本当にですね、本当にそうです。今のようなね、状況ではね、まだまだね、日本人はね、日本にはね、ハイナイト教会が必要です。そのためにもね、祈っていかないといけないです。で、そういうことをね、話し合う、分かち合うことがね、できてね、感謝だったんですけども、日本に本当にですね、ますますそういう教会増やされるように。だからこれはですね、何もですね、 BFP の活動を広げるとかそんなことじゃないですね。日本の祝福のためですね。イスラエル、エルサレムのために祈ることは、これは日本の祝福です。ですから、本当に日本の祝福のためにこのことを覚えてですね、祈ることができるよ。本当に祈ってまいりましょう。さてですね、この出エジプト記、ここでですね、エジプトの大臣として働いていたヨセフ、この素晴らしい働きをしたヨセフですね、エジプトを飢饉から救ったヨセフのことをですね、知らない王様が出てきた。で、そうするとですね、この王様はですね、遠慮なしにですね、イスラエルのためを迫害するようになるわけですね。身を捨てるため我々も多く、また強い、だから彼らを賢く取り扱おうと言ってですね、それで、彼らが多くなっていざ戦いという時に、敵方について我々と戦って、この力で出ていくといけないからと、そんな風に言って彼らを苦役で苦しめようとするんです。だから彼らを働かせるためにですね、倉庫の町を建てたりとかですね、そして強制労働にですね、つかせるわけですね。ところが、苦しめれば苦しめるほどですね、この民は神様の祝福の中でですね、ますます増え広がっていく。人々はイスラエル人を恐れました。で、さらに過酷な労働を課すわけですね。ところがですね、それでも足らない。それで、そのことを知った王はですね、言うわけです。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない。男の子が生まれたら殺してしまえというわけです。しかしですね、助産婦たちは神を恐れます。それでですね、そんなことはできない。子供たちは勝手に生まれてしまうんだというふうに言ってですね、そして守るわけですね。イスラエルの民はどんどんさらに増え、強くなる。ついにはですね、このエジプトの王はですね、生まれてきた男の子をナイル川に投げ込んで殺してしまえというようになってしまいますね。生まれてきた子供たち、その赤ん坊がですね、ナイル川に投げ込まれて殺されてしまう。そういう時にモーセが生まれますね。モーセを神様は守ってくださって、そして成長し、そしてこの迫害の中からイスラエルの民を解放するものとなりますね。そのような時の出来事ですけども、ここでイスラエルの民は増えと、ここでは書いてあるんですけども、同時にヘブル人の女はと書いてありますね。 ですからヘブル人ということとイスラエル人ということですね、これが同じに使われているんだということがわかります。そうですね、はい、でここで神様はそのようにしてですね、イスラエルの民をですね導かれたわけですけども、ヘブル人とイスラエルの民、これは同じ意味で使われています。まあこの厳密に言うとですね、それぞれにヘブル人という言葉の意味があり、イスラエル人という言葉の意味があり、ユダヤ人という言葉にも意味がありますけれども、特に今回ヘブル人への手紙を見ていく中では、ヘブル人とユダヤ人とイスラエル人はもう同じ意味だと思ってしまって構わないということですね。それでパウロはですね、コリント人への手紙の第2の中でこう言っています。彼らはヘブル人ですか、私もそうです。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうです。まあ、そういうふうに言っているところがありますね。そしてパウロはまたですね、私はユダヤ人だと言っていますね。つまりこの手紙は、ヘブル人への手紙と言いますけれども、ユダヤ人に書かれた手紙だということですね。まあ、他の手紙はですね、例えばガラティア人の手紙というのはガラティアというその地方を指していますね。しかしこの手紙のヘブル人、まあ、これはですね、そのような場所ではなくてですね、民族を表しているわけですね。で、ユダヤ人に書かれた手紙である、ユダヤ人に書かれたものであるということはどういうことか、それは聖書を知っている人たちに対して書かれたということです。旧約聖書を読んでいるのは当たり前であるということですね。旧約聖書についての知識があるということは当たり前なんで、当たり前であるということにを背景にしてこの手紙は書かれているわけです。ですからもし旧約聖書を知らない人がこの手紙を読むならば、わからないところがたくさん出てくるわけです。今回の取材成果を見てみたいと思いますが、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのですと書いてありますけれども、これもですね、もし旧約聖書を読んだことのない人なら何のことかわからないわけです。メルキゼデク一体誰だそれはね、慣れないと言いにくい言葉ですしね。メルキゼデク、皆さんこのことを分かるためには旧約聖書を読まなければなりませんね。皆さん、聖書は新約聖書だけではなくて、聖書全巻を旧約聖書も新約聖書も読まなければなりません。それによって聖書全体があなたに語りかけてくれますね。聖書は聖書によって説明されるんです。そのために聖書は通読するんですね。好きなところだけ読むのではなくて、毎日少しずつでも通読をしていく、まあ、通読表に沿ってでも構いませんね。やっとですね、2012年の通読表も出来上がりました。皆さん持って帰っていただければと思うんですけども、まあ、通読表に沿ってでも構いませんし、自分のペースでも構いません。1日1章でも構いません。どうしても読めなければ聖書を開いて1節だけでも構いません。とにかく毎日聖書を読む、これ非常に大切なことですね。共に皆さん聖書を読んでまいりましょう。さてですね、この箇所で何と言ってもわからないのはメルキゼデクという言葉ですね。一体誰、彼は旧約聖書に出てくる人です。メルキゼデク、このメルキゼデクはですね、創世記14章に出てきます。サレムという国の王様で祭司でした。でさっきのですね、この箇所はアブラハムのところにですね、まあ、アブラムのところに逃れた者がやってきてという話があった、その続きなんですね。で、聖書の中でここにだけメルキゼデクの名が出てきます。まあ、実際に名前が出てくるのはですね、新約聖書も出てきますし、詩編の中にも出てきますけれども、それはメルキゼデクがこんな方だったという、こんな人だったというふうなことをですね表すために書かれているところであって、 私の中で歌われているだけであって、実際にメルキゼデクが出てきて何か活動するのはここだけなんですね。それより前も後もない。またメルキゼデクがどんな人だったかとかいうこともない。たったこの一箇所だけ。しかしですね、彼はシャレムという国の王様でした。そしてですね、祭司であったと書いてありますね。彼は糸高き神の祭司でした。そしてパンとブドウ酒を持ってきたんですね。パンとブドウ酒を持ってきた。もうこの辺でですね、このメルキゼデクがですね、ただの人ではないということですね。私たちはですね、知ることができるんです。皆さん、私たちがパンとブドウ酒というとですね、何を想像するか、これは生産式ですね。でも皆さん、この時まだですね、出エジプトもないんです。起こっていないんです。つまりですね、釣り年の祭りもないんです。その時にメルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってアブラハムを祝福しに来たんです。とこしえのご計画を知っておられる方がですね、アブラハムの前に現れたのではないか、そのようにもですね言われますね。ユダヤ人の、ここでですね、お話を戻しますけども、ユダヤ人の先祖であるアブラハムがここに、まあ、アブラハムとして出てきます。彼はですね、大きな戦いに勝利しました。先ほど言いましたアブラハムの甥のロトが住むソドムがですね、敵に攻められ略奪され、甥のロトまで連れて行かれてしまった。それでですね、それをですね追撃して、まあ、同盟を結んでいたですね、マムレのしもべたちと一緒にですね、アブラハムはそれを追撃しに行くんです。そんなにたくさんの人数ではないんですね。敵ははるかに多かったんですけども、でもそれをやっつけてしまってですね、そして略奪されたものを取り返してくるんですね。その時にですね、まあ、ソドムが奪われたものを取り返してきましたので、ソドムの王もですね、王の谷と言われるところまで来て彼を迎えたわけです。アブラハムを迎えた。その時ですね、シャレムの王メルキゼデク、この王様が出てくるんですね。彼はパンとどうしよう持ってきてアブラハムを祝福する。するとアブラハムは自分の持っているものの10分の1、そのですね、勝利して手にしたものの10分の1を、このシャレムの王メルキゼデクに捧げたんです。与えたんですね。アブラハムは10分の1の捧げ物をしました。皆さん、礼拝というのは何でしょう。皆さん、礼拝というのはお話を聞くことではありません。私たちは神様を礼拝しに集まっています。礼拝というのは捧げることです。私たちが捧げるものは何でしょう。それはまずですね、祈りを捧げますね。神様の私たちは祈りを捧げます。また賛美を捧げます。また奉仕によって私たち自身を捧げます。またですね、信仰を形にしたものとして献金を捧げるんですね。ですからですね、この礼拝の中で捧げる献金は、これも礼拝なんですね。私たちが献金を捧げること、これは礼拝なんです。教会を維持するためにお金を集めているのではありません。私たちは神様への礼拝として献金を捧げているんですね。アブラハムはここで祭司であるメルキゼデクに10分の1を捧げることで主を礼拝したんです。このメルキゼデク、彼はですね、シャレムという国の王様です。このシャレムはシャロームですね。シャローム、平和、平安、平和と呼ばれる国の王様です。そしてこのシャレム、それはですね、後のエルサレムであるとも言われます。エルサレムですね。彼はシャレム、すなわち平和という国の王です。平和の王という名を持っていました。またですね、メルキゼデクについてヘブル人の手紙の著者はこう言っています。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。でここでアブラムは 彼にすべての戦利品の10分の1を分けます。彼はその名を訳すと義の王であり、このメルキゼデクという名が義の王という意味なんですね。そしてサレムの王、すなわち平和の王。皆さん、彼の名は義の王、平和の王、そのようなメルキゼデク。このメルキゼデクにアブラハムでさえも10分の1を捧げた。そうするとですね、このメルキゼデクは天地を作られた生きた神の名によってアブラハムを祝福したんです。彼は聖書の中に系図のない、母も系図もない、生涯の始めも命の終わりもない、どこから出てきたのか分かんない人物としてですね、神の子に似たものとされて祭司としてとどまっていると書かれています。ですからですね、彼はキリストの現れではないかとも言われますね。永遠の中におられる方がですね、アブラハムを祝福するためにですね、パンとブドウ酒を持って現れてくださったのではないか、そのようにも言われますけれども、どちらにしてもこのメルキゼデクがイエス様を表している、イエス様の予表である、やがて来られるイエス様の姿を表していることは事実です。イエス様はメルキゼデクの位に等しい大祭司だと、そのように言われています。律法ではですね、祭司に誰がなるのかはっきりと書かれています。律法の中ではですね、こう書いてあります。アロンに聖なる装束をつけさせ、このアロンはモーセのお兄さんですね。モーセのお兄さんアロン、アロンに聖なる装束をつけさせ、彼に油を注ぎ、彼を清別する。彼は祭司として私に仕える。彼の子らを近づかせ、これに長服を着せなければならない。あなたは彼らの父に油を注いだように、彼らにも油を注ぐ。彼らは祭司として私に仕える。彼らが油を注がれることは、彼らの世にわたる永遠の祭祝のためであると書いてありますけども、さあここで、アロンと、そして、この彼の子らですね、アロンの子供たち、そこに油を注いで、彼らは祭司として使える。彼らの世々にわたる永遠の祭祝のため。アロンとその子供たちが祭司職に任命されているわけですね。それは永遠なんです。永遠にアロンとその子孫以外は、このアロンが油を注がれてから後ですね、他のものは祭司になれないんです。誰かが勝手にですね、私祭司になりたいと言っても なれないんです。アロンとその子たち、子供たちしかなれない。ところが、皆さんこのメルキゼデク、そしてですね、この時に出てきたアブラハムですけども、彼らは、このアロンよりも、モーセやアロンよりも400年も前の人なんです。メルキゼデクがアブラハムを祝福してから400年も経ってからですね、アブラハムの子供の中に現れてくるのがアロンですね。ですからアロンはメルキゼデクよりずっと後の人。そして皆さん、アブラハムがメルキゼデクから祝福を受けた。そしてその子孫の中にアロンがいるんですから、当然メルキゼデクの方がアロンを祝福する立場なわけですね。アロンが祭司になるよりもはるか先にメルキゼデクは祭司であって、そしてメルキゼデクはアロンにはるかに勝って、アロンとそしてその先祖であるアブラハムを祝福するものであったわけですね。このような立場、この立場にイエス様もおられると聖書は言っているんです。イエス様は、でもアロンより後から生まれたじゃないですかと、そういうふうに言う人もいるかもしれません。そうですね、この出エジプトがあって、それからずっと歴史があって、その後ですね、今から2000年前にイエス様はですね、ユダヤの地にお生まれになりました。しかしですね、イエス様はこう言われましたね。 イエスは彼に言われた。まことにまことにあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。こうはっきり言っておられますね。これを聞いた者たちは馬鹿げていると言いましたけれども、しかしですね、これはヨハネの福音書の最初から考えると当然のことなんです。ヨハネの福音書はこう書いてあります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。そして14節、言葉は一つになって私たちの間に住まわれて、私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと書いてありますけども、言葉が一つになって私たちの間に住まわれたこの一人子としての栄光、これはイエス様を指しています。そして言葉が人となった、これがイエス様ですから、初めに言葉があった、これはイエス様です。言葉なるイエス様はですね、神と共にあり、神であり、そして神と共におられた、すべてのものを作られた方であるということをですね、ヨハネの福音書は書いていますね。神の言葉であるイエス様は世の初めからおられ、すべてを創造されたからです。またですね、永遠に存在する方です。ですからイエス様は、私はいると言われるんです。私はいる。イエス様はここで、私はアブラハムが生まれる前からいたとは言われないんです。私はいると言われる。ここには深い意味があります。イエス様は全ての時を今として存在しておられるんです。さっきまで私たちならですね、まあ、さっきまで家にいましたとかですね、そういうふうなことになるわけです。でもイエス様は全ての時に、その時に存在しておられる。時間と空間を超えてイエス様は存在しておられるんです。とこしえにイエス様はそこを今として存在しておられる。だから私はいるとイエス様は言われるわけですね。今もイエス様はおられます。聖書はイエス様の存在がそのようなものであり、それゆえ祭司としてメルキゼデクに等しいと言っているわけですね。アロンの子孫が永遠に祭司とされているのですから、それ以降にはアロンの子孫以外の祭司が立つことはできません。しかしイエス様は世の最初から常しえに祭司とされている方なんです。詩編の中でですね、110編1節と4節読みますけども、主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足立ちするまでは私の右の座についていよ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊になられ、常しえに祭司である。ここがですね、新約聖書が引用している場所なんですけども、私があなたの敵をあなたの足立ちするまで私の右の座についていよ。この箇所をですね、イエス様は引用してですね、そして主は私の主に仰せられる。ダビデがですね、誰かもう一人のものについてですね、私の主と言ってる、これはどういうことなのか。キリストについて、ここでですね、これはキリストを指していると言われますけど、キリストについてダビデが私の主と言ってるのはどういうことなのかと質問したらですね、誰も答えられなかったというところがありますね。まあ、ここで言われている主、それは父なる神様、そして私の主、それはイエス様、キリストであるわけですね。そしてダビデもキリストを主と呼んだ。でこの方は常しえからおられる方なわけですね。そしてメルキゼデクの霊に習い、常しえに祭司である方。イエス様は世の初めから祭司として立てられて永遠に祭司としておられる方。十字架でご自身の血を、ご自身の体を捧げ、血を捧げてですね、そしてその祭司としての務めをなされた方。この歴史の中でたった一度だけイエス様は捧げ物をされたわけですね。祭司としてその務めをされた、それは十字架ですね。そこにおいてご自身の体を捧げ、血を捧げ、そして私たちの贖いの技を成し遂げてくださった方。そしてイエス様は三日目に死を打ち破り、蘇られて天に上げられて、そしてまた祭司として父なる神様に取りなしをしてくださっている方ですね。ですから私たちはですね、この方を信じ、そしてこの方を見ていくわけです。皆さん、この方を信じた者は信仰によって成長します。聖書にはこう書いてあります。ヘブル人の手紙戻りますけども、 あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。今回読んでいただいた箇所ですね。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、景気によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ここはこうあります。私たちは本来この方を信じる信仰によって成長していくわけです。ところがですね、時にですね、私たちは成長しないままに止まってしまうことが起こるわけですね。まあ、ここには乳ということと硬い食物とが出てきます。乳とは何か、まあ、聖書には御言葉の乳を下に求めなさいとも書いてありますが、私たちを慰め励まし成長してくれる、成長させてくれる御言葉、まあ、私たちの霊を成長させるものとして私たちは御言葉を必要とします。しかしですね、時に私たちは硬い食物としての御言葉を食べていくようになるわけですね、まあ、時にというか後からですね、私たちはそうなるわけです。しかしイエス様を信じた最初、私たちは教会に来て、そしてイエス様によって救われたとはこういうことなんですよ、信仰とはこういうものなんですよ、ね、罪の許しとはこういうものですよ、洗礼とはこういうものですよという説明を受けると思いますね。このような基本的な事柄、私たちはこれらを聞いてそれらをしっかりと受け止めて、そしてまた信仰ということはこういうことなんだということ、イエス様の十字架とはこういうことなんだということをですね、しっかりと聞いてですね、そしてそこに立って歩んでいくわけですね。そして成長していくわけです。しかし私たちにとってそのことだけでは終わらないわけですね。まあですね、赤ん坊は小さな体で生まれてきて、そしてお乳を与えられて成長していきます。まあ、その体はですね、どんどん大きくなっていきます。お乳の中にはですね、体を大きくするための栄養が入っていますね。しかしある程度体が大きくなると、柔らかなものから始めてだんだんに硬いものを食べるようになっていきますね。まあ、先週ですね、私のですね、姪が生まれましてですね、弟の子供ですけどね、生まれましてね、1092グラムしかないというですね、小さな赤ちゃんですね。でもまあそれをですね、まあ、今保育器の中にねいますけども、でもそういう命もですね、栄養をね得てですね、そしてどんどん大きくなっていくわけですね。私たちがですね、まあ、赤ちゃんはですね、ものすごいスピードで成長していきますね。私たちがですね、もし赤ちゃんみたいに成長したら大変だと思いますね。皆さんとこうやってお会いしててですね、来週になってですね、お互いに身長が3メートルぐらいになってるとかですね、ちょっと大変なことだと思うんですけど、そういうこと。ね、怖いですね、ちょっとね。ね、年配の方ほど大きいわけですからね。気をつけないと踏みつけられてしまうかもしれませんけど。でもそういうふうにはならないわけですね。まあ、ある程度体ができてくるとですね、今度はその体を維持するための食物になっていく。で、硬いものを食べるようになる。体を作っていくこと、そしてまたその後ですね、そのことを維持していくこと、またそれらの栄養はまた少し違ってくるわけですけども。まあ、乳ばかり飲んでいるようなものは義の教えに通じてはいませんと、幼子なのですと書いてあります。しかし硬い食物は大人のもの、経験によって良いものと悪いものを見分ける訓練、感覚を訓練された人たちのものですと書いてあります。そしてですね、6章の1節ではこう書いてありますね。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、まあ、こう通じていくわけですけども、成熟を目指して進もう。基本的な事柄、それだけではなくて本当に成熟を目指して、まあ、体がですね整えられていくようにですね、成熟を目指していく。エペソ人の手紙にはこう書いてあります。それは聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、 ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの道満ちた御丈まで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばされたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。私たちの成熟、それはですね、到達点のキリストですね。頭なるキリストに到達する。キリストの導いた御丈にまで成長していく。ヘブル人の手紙の中でもですね、良いものと悪いものとを見分けるということが書いてありましたけれども、ここでもですね、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略によって教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばされたりする、遊ばれたりすることがなくと書いてあります。そしてむしろ愛を持って真理を語ると書いてありますね。私たちそのようにですね、正しい判断を持つことができるものとなっていくということです。赤ん坊はですね、それが良いか悪いかとかいうことではなくてですね、お乳を飲んでですね、そしてそれは全部自分のものとして成長していきますね。でもそうではなくてですね、私たちは食べたものを噛み砕いてですね、そして自分のものとしていくわけですね。そのようにして私たちはキリストの姿へと成長していく。私たちは皆顔の上を取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えていきます。これはまさに見た目のある主の働きによるものです。と、コリント人の手紙第2、3章18節に書いてあります。ここでですね、一つのこととしてですね、見た目のある主の働きによると書いてありますね。私たちが御言葉によって成長する、それは聖霊様の働きによるわけです。聖霊様の働きなくして、私たちは成長することができません。私たちを成長させてくださるのは聖霊様です。ですから御言葉と祈りが必要なわけですね。ここで鏡のように主の栄光を反映させる書いてありますけども、皆さん、ここにですね、蛍光灯がありますね。で、この蛍光灯をですね、私がですね、こういうふうに鏡を持っているとしてですね、それを反射させようとしてですね、この蛍光灯を反射させるのに、こんなふうにしたらですね、この蛍光灯を反射させることができるでしょうか。できないわけですね。またですね、皆さん鏡を見るときですね、自分の顔をこう鏡で見る、そのときですね、鏡こんな風にしたらですね、鏡を見ることできませんね。私たちが鏡を見るためには当然自分の顔を向けなければならない。またですね、光を反射させるためにはその光の方を向けなければならないわけです。ですからですね、皆さん、私たちがイエス様のように成長していくためには当然私たちはイエス様のを見なければならないんです。イエス様の見ることなしにですね、私たちはイエス様のように成長していくことはできないんです。私たちの目はイエス・キリスト様を見ていかなければなりません。ですからヘブル人への手紙12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書いてあります。で、どんなイエス様から目を離さないでいなさいと書いてあるか、イエスはご自分の前に置かれた喜びのように恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。皆さん、十字架にかかってくださったイエス様、皆さん、このですね、イエス様を見るときに何がわかるのか、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍ばれたイエス様、その結果神の右に着座されたということ。私たちが見るイエス様はですね、十字架にかかって私たちの贖いをなしてくださったイエス様、そしてですね、天に上げられてですね、父なる神の右に座しておられるイエス様。皆さん、このイエス様はどちらも祭司なんです。十字架での贖い、これはですね、祭司としての贖いですね。そしてまたですね、右に座しておられるイエス様、私たちを取り出しておられるんです。イエス様はどちらもですね、祭司としての務めをしておられるわけです。私たちのために、そのことをしてくださっているイエス様、私たちはこのイエス様を見るんですね。私たちを関係ないことをしておられるイエス様ではないんです。あの人は立派な人だ、そういうことではないんです。あなたのために十字架で死んでくださったイエス様、あなたを 取りなしてくださっているイエス様を私たちは見るんですね。そして十字架を忍ばれた時のイエス様を見る時ですね、私たちも同じです。イエス様はですね、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍ばれました。自分の存在を捨てて神様のご計画に従われましたね。同じように私たちも自分たちの考えを捨てて神様の考えに従っていくんです。自分の考えじゃなく神様の考えに従う。皆さん、神様から自分を守ろうとすることはやめましょう。中におられるんです。神様に従うとね、嫌なことをさせられるんですこういうふうに言う方がおられます。でも皆さん、神様のご計画とあなたの計画とどっちが正しいと思いますか？どっちが祝福に至ると思いますか？神様はあなたを祝福される方です。あなたの考え以上の素晴らしいご計画を持っておられる方です。ですからこの神様に委ねましょう。この神様に従いましょう。神様のご計画から自分を守らないでください。神様のご計画に従いましょう。皆さん、堕落の原因、最初の罪は何ですか？神様の言われることを信頼せずに悪魔に従ったことです。自分の考えよりも神様の言葉が正しい、そのようにして神様に自分から従っていくこと。皆さん、あの堕落したアダムとエヴァがですね、神様の言葉より自分の考えが正しいとそう思ったわけです。でもそうではなく、神様の考えが正しいと神様の言葉に従っていく。そこにですね、本当の祝福があります。神様に自分から従う。結局のところ神様にね、そっちに引っ張られていきました、奪い取られてしまいましたみたいなことではなくて、積極的に神様に従いましょう。神様に自分を捧げていくとはそういうことですね。そして愛を持って真理を語り成長し、キリストに達していくわけです。なやイエス様はいやいや十字架に書かれたのではないからですね、イエス様は積極的にこのことを受け止めて、この計画の中に歩んでくださったわけですね。そしてその愛によって私たちは愛されている。ですから私たちもその愛によって愛し合う、互いに愛し合う。この愛はキリストの愛です。互いに愛し合いなさいと言われた愛、他を許し受け入れる愛。皆さん、私たちもそのようにキリストにあって歩ましていただき、キリストにあって成長させていきましょう。神様が望んでおられる成熟へと、キリストの満ち満ちた様にまで成長させていただきましょう。それはまた聖霊様によります。聖霊様はそのことを私たちにしてくださることを求めています。祈ってまいりましょう。では御言葉、皆さん共に祈りましょう。そしてですね、いつもの課題もお願いください。ハレルヤ。天のお父様、あなたを迎えます。感謝します。天のお父様、あなたの御言葉ありがとうございます。どうぞあなたにお試しください。あなたの様にまで、ね、成長なしください。します
から、プレゼントをさせていただきます。本当に、
アーメン。え、します。